Dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、そして友人の皆さん、皆さんを大官庁会クリスマスディボーショナルに歓迎いたします。皆さんと共に集い、主なる救い主イエス・キリストの降誕と生涯、その使命を思い起こし祝う機会に感謝します。今晩の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁の依頼により、私が司会を務めます。大官庁会その他の中央幹部と中央役員が今晩のディボーショナルに出席しています。このディボーショナルの音楽を担当するのはモルモンタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、伴奏はアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり、聖歌隊が神の御子は今宵しもを歌います。開会のお祈りは中央諸島教会会長のジョイ・D・ジョーンズ姉妹です。
Our Father in heaven,
天のお父様、
We thank thee for this holy Sabbath day.
こ
この聖なる安息日に感謝しています。このように世界中から私たちはこのクリスマスの季節を祝い、救い主の讃えることができますことに感謝しています。主がこの世に生まれ、その使命を果たしてくださったことに感謝しています。主の愛とその光に心から感謝しています。私たちもその光を分かち合うことができますように、周りの人々にその光を伝えることができますように、どうぞ苦しむ人々、孤独を感じている人々、彼らを祝福してください。私たちがそのような人々に手を差し伸べ愛を示すことができますように、トーマス・エス・モンソン大官庁に心から感謝しています。どうぞ大官庁の会の上に、また十二使徒伝員会の上に特別な祝福がありますように、この今晩分かち合われるメッセージ、私たちがそこからよく学ぶことができますように、御霊を感じることができますように、聖霊の影響力を感じられますように、この素晴らしい晩を皆さんと共に過ごすことができますことに心から感謝いたします。これらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
これから十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老のお話を伺います。長老のお話に続いて、聖歌隊がメサイアよりこうして主の栄光が現れを歌います。その後、70人会長会のクレイグ・C ・クリステンセン長老がお話しし、聖歌隊があのかぐわしさはいずこにを歌います。
クリスマスの時期になると、私たちキリストを信じる者たちは永遠の父なる神の一人子イエス・キリストの生誕を祝います。どのように祝うかが示されるこの大官庁会クリスマスディボーショナルで、私はキリストの誕生に関する予言についてお話しします。天使がマリアに現れて告げ知らせた以上に重要な告知はありません。御使いが言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き神のことを唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。神の御子がこの世に生まれ生活し亡くなられることは、人の不死不滅と永遠の命をもたらす天の御父の計画になくてはならないものでした。地球が創造される前、イエス・キリストは死すべき世の生活を経験し、その計画を遂行するのに必要な救い主として選ばれました。父祖アダムは御父の恵みと真理に満ちている一人子の犠牲のひな形として犠牲を捧げるよう命じられ、したがってあなたが行うすべてのことを御子の御名によって行いなさい、また悔い改めていつまでも御子の御名によって神に呼び求めなさいと教えられました。モーセ書には、時の中間に来る私の一人子の血によって全ての人に与えられるこの救いの計画についての神ご自身による説明があります。父なる神は悔い改めて恵みと真理に満ちている一人子、すなわちイエス・キリストの名によって、すなわちその名によって人の子らに救いが及ぶ天下に与えられる唯一の名によってバプテスマを受けるよう私たちに命じられました。 旧約聖書の偉大な預言者イザヤはメシアが将来お生まれになることを告げ知らせました。主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられると宣言しました。イザヤはさらに宣言しました。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられ、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。キリストがお生まれになることはモルモン書の預言者たちにも掲示されていました。救い主がお生まれになる600年前に、神がユダヤ人の中からメシア、言い換えれば世の救い主を立てられるとリーハイは教えました。預言者アビナダイは宣言しました。モーセはメシアの来臨について、また神がご自分の民をあがなわれることについて彼らに予言しなかったであろうか。また世界が始まって以来予言を述べてきたすべての預言者たちも、これらのことについて多少に関わりなく述べてこなかったであろうか。神ご自身が人の子らの中に下ってきて、人の形を取り、偉大な力を持って地の表に出て行かれることを彼らは述べてこなかったであろうか。預言者ニーファイはナザレの町にいる乙女を天使が見せた後に、見よ、あなたが見ている乙女は肉に関して神の御子の母であると宣言したと記録しています。そして私はその乙女が御霊に連れて行かれるのを見た。その乙女が御霊に連れて行かれてからしばらくして、天使が私に見なさいと言った。それで眺めると腕に幼子を抱いた乙女が見えた。すると天使が私に言った、神の子羊、まことに永遠の父なる神の御子を見なさい。私たちは皆イエスがお生まれになった後に与えられた初めての告知についてよく知っています。当時最も社会的に身分が低かったと言われている人々に天から告知がなされたという事実には重大な意味があります。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。キリストがお生まれになってから数日のうちに、今でいう神殿の儀式執行者の二人の非常に聖なる人にそれぞれ告知がありました。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると律法に定めてあることを行うため、両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。もう一つの告知は、同じく神殿にいた一人の聖なる女性に与えられました。聖文によるとアンナは女預言者で非常に年を取っていた。やもめ暮らしをし84歳になっていた。 そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈りとを持って神に仕えていた。この老女もちょうどその時近寄ってきて神に感謝を捧げ、そしてこの幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。ここで引用した預言や告知では救い主が最初に来られた時のことを告げています。私たちは今主の再臨に備えています。これは信じる者が待ち望み、信じない者が恐れおののき否定している日です。私たちはこのように命じられています。主の日が来るまで聖なる場所に立ち動かされないようにしなさい。見よ、その日はすぐに来る。この聖なる場所には神殿と神殿の制約を忠実に守ることや、子どもたちが宝物のように大切にされ教えられる家庭、それに伝道や神殿、支部、ワード、ステークで忠実に果たされる召しなど神権の力によって与えられる義務が含まれます。主の再臨に備え聖なる場所に立つ私たちは、クリスマスをただ挨拶を交わしたり休日を楽しんだりする季節としてだけではなく、神の御子の誕生を祝う季節として、また主の教えと主の贖いの永遠にわたる大切さを思う時として祝い続けるのです。そうするときに私たちが忠実であるよう祈ります。これらのことが真実であることを、私たちがその生誕を祝うイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
兄
弟姉妹の皆さん、この素晴らしいクリスマスの時期、クリスマスは優しさ、喜び、愛の気持ちを心に招きます。親となった人は皆賛同すると思いますが、子供が誕生する時も同じような気持ちを味わいます。もちろんキリストの降誕は他に類を見ない誕生です。ベツレヘムへの旅、旅人がごった返す宿、つましい馬小屋、新しい星、羊飼い、天使など、物語の尊い細部が主の降誕を何世代にもわたって愛される物語にしています。しかしクリスマスの時期に御霊を感じるのは、救い主の降誕の物語以外にも要因があります。クリスマスはイエスがどのように降誕されたかを祝うだけでなく、私たちの主、救い主であられるイエスが誰でなぜ地上に来られたかを知ることを祝います。トーマス・S・モンソン大官庁はこう教えています。主が来られたので私たちの生活に喜びと平安がもたらされ、年間を通して毎日平和を保つことができます。主が来られたので私たちはこの世に存在する意味があります。その意味はクリスマスの物語の全容について考えるときにさらに明確になります。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう説明しています。復活祭がなければクリスマスもありません。ゲッセマネとカルバリでの贖いの技を行われたキリストがおられず、勝利の復活という出来事がなければ、ベツレヘムの緑子イエスは他の赤ちゃんと何も変わらなかったでしょう。物語はベツレヘムにおけるイエスの降誕で始まったわけでもなければ、カルバリで終わったわけでもありません。聖典は前世における天上の大会議で主が初めに神と共にあったことを教えています。私たちもそこにいて、主をエホバ、すなわち永遠の御父の長子として知っていました。私たちは主が世の創造主、贖い主として中心的な役割を果たすことを知りました。私たちは喜びの声を上げながら御父の偉大な幸福の計画を受け入れました。神の計画に反抗した者がいたにもかかわらず、私たちはイエス・キリストを信じた人々の中にいました。イエスが御父の御心を成し遂げてくださり、イエスを通して救いを得られると私たちは信頼していたため、死すべき状態の危険を進んで受け入れたのです。地上では前世の生活の記憶は忘却の幕に包まれています。この地上に来たのは見えるものによらないで信仰によって歩くことを学ぶためでした。その信仰を強めるために、神は約束されたメシアの来臨を予見し、予言する預言者を使わされました。その預言者の一人がニーファイで、次元の中で非常に美しく白い木を見ました。この次元の意味を知りたいと求めたとき、彼はナザレの町と非常に美しく色が白い乙女マリアを見ました。ニーファイに教えていた天使はその後、神がご自身を低くされることがあなたにわかるかという最も鋭い質問をします。つまり、どうして神ご自身がこの世に来られ、ご自身をすべてのものより低くされるかわかりますかと尋ねたのです。ニーファイはややあやふやな返事をします。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。すると天使は、あなたが見ている乙女は肉に関して神の御子の母であると言いました。ニーファイは子供を抱いているマリアの姿を見ました。天使は喜びのあまりこう叫びます。神の子羊、永遠の父なる神の御子を見なさい。その途端、木の意味と私たちがキリストの降誕を祝う理由がニーファイにもっと明確になり、彼はこう言います。その木は人の子らにあまねく注がれる神の愛です。だからどんなものよりも好ましいものです。すると天使は、その通り、それは人にとって最も喜ばしいものであると述べました。ニーファイが次元を見てから約600年後、人々が心待ちにし、いにしえから予言されていた日がついに訪れました。イエスは幕を通り、他に類のない赤ん坊でありながらも無力な赤ん坊として地上に来られました。神の霊における長子は肉における神の独り子となられました。最もつつましい状況でお生まれになったこの幼子は、神の永遠の家族の救いを肩に背負うことになり、まさに長年の希望と恐れがその夜、小さな町ベツレヘムに集まったのです。 しかしこれが物語の結末ではありません。救い主の降誕は奇跡的なものでしたが、さらに大いなる奇跡がその後続くのです。イエスの幼少期についてはほとんど分かっていません。主はますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されたとあります。12歳になる頃には父の務めを行う望みを話していました。その務めとは、ご自身の子供たちへの御父の大きな驚くべき愛を世に表すことでした。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。それは御子によってこの世が救われるためである。父の務めとは、良い働きをしながら巡回し、病人を癒し、死人を生き返らせ、足の不自由なものを歩けるようにし、目の見えないものを見えるようにし、耳の聞こえないものを聞こえるようにするという憐れみの技でした。父の務めとは、私たちの信仰の目を開き、霊的な能力を目覚めさせ、苦痛や高慢、病、罪を癒し、私たちの弱さに応じて救うことでした。これらを成し遂げるためにイエスは進んで、あらゆる苦痛と拒絶、苦難、誘惑をその身に受けられました。父の務めは、私たちが地上での目的を達成するのを助けること、つまり天の家に連れ行くことでした。言い換えれば、御父の務めは人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであり、今もそうなのです。最終的にクリスマスの物語の全容は、救い主のこの世の生涯の最後の3日間に最高潮を迎えます。この重要な時期に救い主はゲッセマネの園からカルバリの十字架、そして園の墓へと渡られました。ジェフリー・アル・ホランド長老が教えたように、その瞬間がもたらす影響力と効果は、時の始めまで遡り、また永遠にわたって効力を発揮するのです。すべての人類の行く末を定める運命の分かれ目にあって、イエスは実質一人でゲッセマネの園に入られました。その後に取り調べと鞭打ちが行われ、ついに十字架上で極度の苦しみの末に亡くなられました。時の初めに、私がここにいます、私をお使わしくださいと言われた時と同じ謙遜さと従順を持って、今度はこう言われました。主よ、私は霊を御手に委ねます。地はうめき、主と親しかった人々は悲しみ、地の表は暗闇で覆われました。救い主は霊の世界へ行かれ、非常に多くの正しい者の霊、すなわちすでに亡くなっていた義にかなった霊たちが主の訪れを待ちわびていました。時の初めに起きた出来事と驚くほどよく似た様子で、神の息子娘たちは喜び叫び、ひれ伏して救い主を、救世主を拝んだのです。間もなくして救い主が再び肉体をまとって死に打ち勝つ技を完成させられる時が来ました。ある春の朝の早朝、週の初めの日に、マグダラのマリアが主の墓へ行くと空になっていました。マリアは主の声を聞き、主の愛すべき顔を見上げる最初の人となりました。イエスはその後、使徒たちに現れて、ご自身の手と足を触ってみて、まさしく主であること、彼らの救い主は、贖い主は確かに再び生きておられることを知るように勧められました。これこそが私たちがクリスマスを祝う良き訪れです。キリストがお生まれになられただけでなく、人々と共に生き、人のために命を捧げ、復活し、最終的には御父がお与えになった技を終えられたのです。私たちが喜ぶのは、時の初めからなされていた約束、すなわちイエス・キリストの贖罪によって成就した約束により、世の混乱と混沌が鎮められるからです。そのため、クリスマスの物語は復活祭の物語を含めずに全てを語ることはできません。救い主の贖いの犠牲こそが、ベツレヘムの夜を清い夜としたのです。主の贖いの賜物こそが、私たちが前世で喜びの声を上げた理由であり、私たちの病を癒し、目を見えるようにし、あらゆる悲しみを拭い去る賜物などです。クリスマスに楽しむ光は、世の光であられるイエス・キリストから発せられています。クリスマスに大切にしている物語は、キリストが実現可能にした御父の幸福の計画について教えています。クリスマスを神聖にする贈り物は、私たちが永遠の命を得られるよう差し出された救い主の命です。私たちはこの贈り物を受け入れ、とりわけ1年の中のこの素晴らしい時期に、 主の愛と福音を全世界に述べ伝えることができますように、イエス・キリストの聖なる御名によって申し上げます。アーメン。
Thank you. Thank you.
ありがとうございます。これから中央若い男性会長会第一顧問のダグラス・ D ・ホームズ兄弟のお話を伺います。ホームズ兄弟のお話に続いて聖歌隊がウェクスフォード・キャロルを歌います。今晩の最後の話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・B ・アイディング官庁です。
兄弟姉妹の皆さん、ここに共にいれることに感謝しています。今日から3週間後はクリスマスです。クリスマスの朝には大勢の子どもたちがとんでもなく早く起き、普段とは逆に親をベッドから引きずり出すことでしょう。期待に胸を膨らませ、クリスマスツリーよりもキラキラと目を輝かせて何日も眺めてきた贈り物の周りに集まります。私の父はクリスマスが大好きで、贈り物をすることに大きな喜びを感じ、父も母も贈り物をするのが非常に上手でした。私と兄弟たち、また多くの人たちはこの才能の恩恵に預かりました。父母から受けた最良の贈り物のいくつかは形のないもの、愛の絆と大切な思い出を生み出した経験でした。その思い出は今でも喜びを私にもたらしてくれます。贈り物を受け渡すことがクリスマスの主な目的だと言ってもいいかもしれません。結局のところ、神の御子救い主イエス・キリストという比類ない贈り物を祝っているからです。もちろんこの賜物と私たちの贈り物は比べ物になりませんが、贈ったり受けたりするときに感じる喜びは心を神の賜物に向けさせると思います。神の御子という尊い賜物はこの世において平和を、また来るべき世において永遠の命を生み出せるよう私たちを招いています。衝突や分裂が激しさを増す世の中では平安を生み出せないと思えるかもしれません。しかしその平安こそ御父と御子が全ての人に差し出しておられ、ただ私たちが受け取るなら与えられるものなのです。想像してみてください。クリスマスの朝、ツリーの周りに座ってきれいに包装された贈り物を称賛し、何が入っているかを話すだけで贈り物を開かなかったとしたら、それはあまりにも奇妙な光景ではないでしょうか。残念なことに、これは私たちが時々神の賜物に対して行っていることです。救い主の言葉を考えてください。ある人に贈り物が与えられても、彼がそれを受け取らなければ、それは彼にとって何の益があろうか、あるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。今晩は、神の賜物を真に受け取るには、私たち皆がどうすべきか、深く考えるよう進めたいと思います。特に聖霊という限りない賜物に焦点を当てます。聖霊の助けがあり、この賜物の大切さを理解し、聖霊をより受けるために何ができるか学び、感じた思いに従って行動できる恵みを私たちが受けられるよう祈っています。聖霊は神会の第三の方です。慰め、導き、教え、清めを与えるお方で、それによって人の心を変えてくださるお方です。私たちは聖霊を通して神の力と特質を生活の中で受けることができます。これらの特質は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制などです。私にとってこれらはクリスマスの精神としばしば呼ばれるものをうまく言い表している言葉のように思えます。最初のクリスマスの夜の大きな喜びや人々に平和があるようにという天使の約束は、私たちが聖霊を受けるときに一部成就するのです。私たちはよく年間を通してクリスマスの精神を保つことについて話します。そのような神聖な特質が自分に常に備わっていたらなと思うのは自然なことです。御父は子供である私たちがこれらの賜物を受けることを望んでおられます。これが福音の偉大な約束です。つまり私たちの心が変わり、悪を行う性癖をも二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持ち、 希望と完全な愛で満たされるために聖霊を受けることです。真に聖霊を受けるならば、これらの尊い賜物が私たちに開かれます。聖霊の賜物が聖霊を受けなさいという言葉によって私たちに与えられていることは大切なことです。この尊い賜物を真に受けられるように助ける3つの鍵を提案したいと思います。モルモン書の中で深い意味を持つ場面から参照します。復活したキリストは人々の中で教え導く奇跡的な一日を過ごし、翌日戻ると約束されました。この知らせは多くの人に伝えられ、大きな期待を抱いて至るところから人々が集まりました。イエスが再び見姿を現される場所に翌朝人々が来られるようにするために夜を徹してこれを伝えた人たちもいました。救い主が戻られるのを待つ間、弟子たちは前の日にイエスが教えてくださった事柄を群衆に教えました。そして群衆はひざまずいて自分たちが最も望んでいるものを求めて祈った。聖霊が授けられるようにと望んでいたのであると記録に記されています。これがどれほど大切なことだったか考えてみてください。救い主が戻られるのを今か今かと待ち望みながらも、戻られることを祈ったのではありませんでした。完全な教師、そして主の弟子たちから教えを受けた彼らが最も望み必要としたのは聖霊の賜物でした。このすべてを包括する強い霊的な望みこそ、この賜物を受けるために不可欠な鍵なのです。アイリン館長はこう教えています。大抵の人には聖霊が欲しいと時々思う程度の信仰があります。この望みはさほど強くなく、たまに起こるだけかもしれませんが、通常困った時に抱きます。しかし将来天に安全に導かれるためには、この望みを常にしっかりと抱いてなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、この賜物を受けるためには心からの望みが必要です。モルモン書の場面に戻ると、もう一つの鍵が分かります。最も望んでいた聖霊という賜物を求めて彼らが祈ってから、弟子たちは水の中に降りていってバプテスマを受けました。そしてバプテスマを受けると聖霊が彼らに降られた。そして彼らは聖霊と火に満たされた。バプテスマの儀式にはキリストを覚え従うという決意、進んでキリストの御名を受けるという意欲、聖霊を受けたいという望みを持って身をもって証しするという役割があります。私たちはいつも御子の御名を受けられるように聖餐を受けることで証しを更新する機会が毎週あります。バプテスマと聖餐は切っても切り離せない関係にある儀式で、神聖な力を生活に導き入れるための大切な助けとなります。ある意味この2つの儀式は神のようになるという目標とそのための手段を象徴しています。キリストにおいて新たなものとなり、息子および娘となることが私たちの望む目標です。毎週イエスを覚え、イエスに従うとき、この目標に近づきます。制約を守るならば、少しずつ御霊に満たされ、ついには真昼になるという主の約束を信じ、毎週聖餐に臨むよう皆さんにお勧めします。今年のクリスマスは日曜日です。キリストの生誕と完全な食材を祝いながら聖餐を受けることは何という祝福でしょうか。最後で最も大切な鍵はイエス・キリストを信じる信仰です。聖霊が非常に大きな力を伴って弟子たちに下られました。その後キリストが現れ、祈り、この尊い賜物を彼らに与えてくださったことを御父に感謝されました。そしてこの大切な言葉を語られたのです。あなたは彼らが私を信じているので、彼らに聖霊を与えてくださいました。救い主と救い主の完全な食材への信仰はあらゆる良い賜物の源です。信仰が深くなると生活の中にますます豊かに御霊が注がれるようになります。キリストを信じる信仰を深めるには、キリストの言葉をよく味わい、その言葉に従います。クリストファーソン長老はこのように教えています。すべての聖文の第一の目的は、心を父なる神と御子イエスキリストを信じる信仰で満たすことです。この真理はモルモン書の中でしばしば教えられています。 例えばベニヤミン王が天使から受けた言葉を教えたことで、民はキリストを信じる深い信仰を持つようになり、その信仰により御霊が民の心の中に大きな変化を生じさせました。私たちが日々聖霊が伴侶となることを望めば、聖文、生ける預言者、また御霊のささやきを通して得られるキリストの言葉をよくかみしめて、それに従うようになります。このように光と真理を日々追い求めれば、キリストを信じる信仰は深くなり、キリストのようになりたいという望みは強くなり、神界の第三のお方を常に伴侶とする力が高まります。兄弟姉妹の皆さん、クリスマスにまた年間を通して神は尊い賜物を私たちに惜しみなく与えてくださいます。私たちがこれらの鍵を使ってその賜物を受け取るよう祈っています。そうするときに私たちが一歩一歩少しずつ愛と喜び、平安、清さ、力に満たされることを証しします。私たちは神の性質に預かるものとなるのです。賜物とその贈り主に喜びを感じるようになります。そしてその方が再び来られた時には王を迎え祭る用意ができていることでしょう。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
For us has done, he said.
クリスマスを祝うこの会に皆さんと共に集えることに感謝いたします。この会の目的は主イエス・キリストを敬うことにあります。自分と愛する人々のために真のクリスマスの精神を感じ取ることができるよう望んでいます。その精神の特徴は平安ですが、政治的な平和ではありません。なぜなら救い主がお生まれになったのは、主の家族が難民としてエジプトに逃れなければならなかったほどひどい混乱と恐怖と時代だったからです。経済的な安定でもありません。なぜなら主は馬小屋でお生まれになり、粗末な貝羽桶に寝かされたからです。またプレゼントを包み、ツリーを飾り、食卓を整えることから来る安らぎですらありません。なぜならそのような安らぎは一時的なものに過ぎないからです。クリスマスの平安は人知では到底計り知ることのできない神の平安です。使徒パウロが、私たちの心と思いとをキリストイエスにあって守ると約束したその平安です。パウロの言葉の通り、私たちが求める平安は唯一イエスキリストを通して主のおかげで得られるものなのです。私たちの中には美しい平安な環境に住んでいながら悩みを抱えている人々がいます。また死や悲劇や終わりのない試練の最中にあっても平安と完全な平穏を感じる人々もいます。死すべき世に生まれてきた全ての人に対して救い主はこう言われました。あなた方はこの世では悩みがある。しかし主は弟子たちに向かって次のような素晴らしい約束をしておられます。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。個人の平安というこの約束が制約を交わした主の弟子たち全員にとって今でも有効であると知るとほっとします。この約束は主の降誕のその夜にも与えられました。救い主の降誕を告げに来た御使いたちはこう宣言しています。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では平和があるように。この季節になると私たちはこれまで以上に主を通して得られる平安を求めます。より一層平安を感じられるようにするためにできることはたくさんありますが、今晩私はその中からごく一部を紹介したいと思います。まず主の降誕の夜に歌った天使たちのように、救い主イエス・キリストを崇めることで平安を感じることができます。私たちも急ぎ行きて拝むことができるのです。クリスマスは誕生を祝う時です。私たちは皆生まれたばかりの赤ちゃんを見て畏敬の念を感じたことがあるはずです。小さな姿に奇跡と将来を見て謙遜にさせられます。感謝と平安を感じます。また今降誕を祝っているこの主を思い起こし、心の中に愛があって人に仕えたい、優しくなりたいという気持ちになります。それはクリスマスが唯一無二のお方の誕生を祝う時だからです。イエスの降誕はずっと昔から神の預言者によって預言されてきました。それは愛に満ちた天父が霊界で与えられた約束の成就であり、約束されたメシアの誕生なのです。クリスマスの季節になるといつもある言葉が思い出され心に響きます。立派な聖歌隊が喜び歌う声が頭に鳴り響きます。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。私がその言葉を初めて聞いたのはソルトレイクタバナクルのバルコニーに座っていた時だと記憶しています。聖歌隊がヘンデルの曲を歌っていました。当時はまだ幼かった私ですが、年を重ねた今はその時の気持ちが何だったのかが分かります。それは聖霊だったのです。8歳の時に伴侶として受けていた聖霊です。あの夜聞いた言葉が真実であると御霊が確認して くださったのです。その昔ベツレヘムで生まれた幼子は当時も今も神の恩子、御父の一人子であられます。主の前にひざまずいた人々は救い主を礼拝しに来たのです。主は贖いの犠牲となって主の縄目を断ち切るために使わされた神の子羊です。主は私たちを救う方法を知るために私たちの悲しみと嘆きをその身に負う力を帯びてこの世に来られました。そして私たちの罪をすべて贖うという主にしかできない技を行うためにお生まれになったのです。人を生かしめ尽きる命を与うるために今生まれましし君を讃えよ。あの夜私がタバナクルのバルコニーで感じたのは信仰と希望でした。信仰を感じたのは一人の緑子が我々のために生まれたからであり死が終わりではないという希望を抱くことができたからです。天の御父の子供たちは皆復活し死の棘を取り除いてもらえるのです。しかしそれだけでなくもっと多くのことを感じました。主のおかげで主に従い仕え霊的に生まれ変われるという希望を感じました。主の降誕という賜物のおかげで私のそして皆さんのそして全ての人類の心が変わり純粋で清らかで神のもとに戻るにふさわしい幼子のようになれるのです。そのために神は救い主を備え天の家に戻れる方法を備えてくださったのです。私は感謝と平安を感じました。御父と御子のくださった賜物のおかげで誰もが同じように感じることができるのです。第二に幼子キリストを見て喜ばしい主の降誕の知らせを人々に伝えた羊飼いたちのように私たちも自分の家族や愛する人々に平安について教えることができます。そのためには聖文が思いと心に残るようにしなければなりません。子供たちが小さかった時家族でクリスマスの劇を作りました。セリフはすべて聖文から取ったもので公演日はクリスマスイブでした。皆さんの多くも似たような経験があると思います。最初の頃の台本にはわずかな出演者しかおらず全員で聖文に出てくる人の役をしました。私がヨセフ、妻がマリアで人形が幼子イエスの役を務めました。時が経つにつれて出演者も増えてきました。幼子イエスの役を割り当て羊飼いはバスローブを着て貝羽桶の主を拝みました。次に加わったのは生まれたばかりの王を敬うために飾り箱を手にしてやってくる博士たちでした。数年後レーマン人サムエルが立ち上がって予言によってメシアの誕生を証しする場面から劇を始めることにしました。その後頭上に立つサムエルに投げつけようとそうアルミで作ったボールで武装した群衆を登場させました。毎年怒った群衆役の登場人物が力を増していって狙いもどんどん正確になったため私たちはサムエルが預言者で神に守られているからボールは命中しないし何よりこれが平安を招き祝うための劇なのだと強くたしなめなければなりませんでした。小さな子供たち用に羊や子羊の役を作りました。羊飼いの後ろから貝羽桶まで張っていくようにしました。しかし当然のことですが時が流れました。出演者たちは今では大人になってまだ私たちは二人だけの生活に戻りました。ジョセフやマリア、羊飼い、羊、子羊、博士の役をした子供たちは今自分の愛する子供たちに救い主とその降誕がもたらした平安について教えています。子供たちは家族の劇でした役柄から救い主について学び 私たちが主を愛する理由について何かを学んだことで祝福を受けました。子供と孫たちが幼子イエスを私たちが褒めたたえる様子を目にすることができたことに感謝いたします。無限の犠牲になるために天の御父がその子らすべてに授けられた比類ない平安の賜物として主がお生まれになったからです。第三に私たちは復活された主の弟子として博士たちのように愛と平安の賜物を捧げることができます。アイダホにいるセラーズビショップはビショップに召されてから長年それを実践しました。彼のワードの教会堂は小さな町を通り抜ける高速の近くにありました。当時は失業率が高く多くの生活困窮者が各地を転々としていました。そのような人々が末日生徒のビショップに助ける求めることがよくありました。そんな時助けを求められたビショップたちはよく彼らをセラーズビショップの家に案内しました。それには理由がありました。セラーズ家族は困っている行きずりの人々を歓迎したからです。セラーズ家族にとって夕食は家族だけの食事ではなく、一人か二人、時にはもっと多くの旅人と一緒に囲む食卓でした。客はセラーズ姉妹の作った美味しい食事を堪能した後、ビショップが買いだめたコートの中から一着ずつもらい受けました。暖かいコートに身を包み、セラーズ姉妹が準備したもう一食分の食べ物が入った袋を手にした彼らは、心まで温められ冬の日に足を踏み出すことができたのです。その日見聞きし感じたことは旅行く彼らの記憶に長く残ったでしょう。レックスバーグの冬はクリスマスの時期は最も寒く、一年を通して慈善活動をするという家族の伝統があったことで、セラーズ家の子供たちには救い主がなさるであろうことを行ったという思い出が残されたのでした。皆さんの家族も独自のクリスマスの伝統を築き上げることができます。しかしそれらには共通する部分があるはずです。それは人の心を救い主に近づけ、救い主に認めていただけるような思いやりのある行いが含まれていることでしょう。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねてくれたからである。その時主はこう言われるでしょう。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。天使や羊飼いや博士たちはイエスを信じる信仰を持って平安を求め、それを見出しました。皆さんもできます。救い主の降誕は賜物であり、それによって天の御父は私たちにこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命をお与えになれるのです。霊界でその約束を聞いた私たちは非常に喜びました。だからこそ神の約束が守られたと呼ばわる歌声を耳にするとき、私たちは平安と喜びを感じるのです。星は光り、羊飼いらは巫女の御前にぬかずきぬ。愛ある天の御父と交わした誓約を守ることによって御父を覚え、愛し、讃えるとき、私たち一人一人に平安が訪れ、長くとどまりますように。奉仕と思いやりに満ちたイエス・キリストの技をいつも忘れず、同じようにすると決意することができますように。イエスがキリストであり、御父の愛する御子であると証しします。トーマス・セス・モンソン大官庁が神の生ける預言者であると証しします。皆さんがこの季節を含め、いつでも主の忠実で従順な弟子に約束されている喜びと愛と平安を感じることができますように。それが神と大官庁会の願いです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Dear brothers, dear sisters, dear children,
愛する兄弟姉妹の皆さん、子供たちの皆さん、友人の皆さん、この夜をこの会の閉会にあたり、心を満たす美しいクリスマスの音楽を提供してくれたモルモンタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝いたします。また和社の皆さんと このディボーショナルのためにさまざまな方法で協力してくださったすべての方々の働きに感謝いたします。この美しい季節を迎えるにあたり、皆さんが救い主イエス・キリストの贖いの愛によって表される平安と希望を感じられますよう祈っています。主は皆さんを愛しておられます。モンソン大館長も皆さんを愛しています。私たちもそうです。閉会にあたり、聖歌隊が清しこの夜を歌います。聖歌隊と一緒に全員で3番を歌います。閉会のお祈りは中央若い男性会長会第2顧問のジョセフ・ブラフ兄弟です。また皆さんがとても素晴らしいクリスマスを過ごせるよう願っております。どうかこの素晴らしい日々を、主が皆さんに与えてくださったこのクリスマスの楽しい時期を、主を思い起こす時期として、そのような時間を使っていただきたいとお願い申し上げます。
Our kind and holy Heavenly Father.
天のお父様、また聖なる天のお父様、このディボーショナルの終わりにあたり、私たちは感謝申し上げます。あなた様の御霊が豊かにこの会の上に注がれましたことに感謝いたします。またこの、キリスト教徒のすべてとともに、あなた様の御子イエス・キリストの生誕と聖誕を祝うこの季節に感謝いたします。しかし私たちは特に、イエス・キリストの贖いとまた復活に感謝いたします。私たちの預言者トーマス・S・モンソン大官長に感謝いたします。また 大官長会、また十二使徒天会に感謝いたします。彼らのために祈ります。この時期に私たちは他の天使すなわち宣教師のために祈ります。彼らが世界中どこにいようと、彼らがあなた様にあなた様の大切な子供たちを連れてくることができますように、そして私たちがこの時期に平安のメッセージを人々に送ることができますように、またキリストに近づく助けができますように祝福してください。あなた様を愛しておられます。また私たちがこの愛の代表者としてこの特別な季節の時に務めることができますよう、イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。